今朝も一緒に主の言葉に聞いていきたいと思います。第一テモテの6章をお開きください。先週の日曜日は礼拝の後に、ビーチパーティーをビーチの交わりを持つことができ、そして多くの方々が、参加してとても、祝福された主にある良い交わりを、持つことができて感謝でした。また洗礼式もその中で持たれて、11名もの方々がイエス・キリストを救い主、主と信じて、洗礼を受けて、とても感謝でした。皆さんのお祈りをありがとうございます。どうぞ彼らの信仰の成長のためにも、覚えて、お祈りください。さあそれでは聖書を学びます。6章の1節から今朝は10節までを一緒に学んでいきたいと思います。まず1節と2節のみを一緒に朗読します。6章の1節ご一緒にどうぞ、はい、くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の御名と教えとがそしられないためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教えまた進めなさい。パウロはここで、奴隷がその主人に対してどのように振る舞うべきかを、教えています。まあ今の私たちに適用するならば、もし誰かに雇われている人があれば、その雇い主に対してどのような態度、どのような振る舞いをすべきかということに適用できるところですね。で、当時のローマの社会には60万人もの奴隷がいました。人口の約半分、すなわち2人に1人が奴隷であったわけで、彼らの多くは戦争に負けて捕虜となり、そのまま奴隷として働かされたわけですが、まあ善良で良い雇い主も主人もいたわけですけど、それだけではなく不当に苦しみを与える主人も悪い主人もいたわけですね。しかしパウロはそのような、まあ、社会制度の中でその社会そのものを変えるような武力でもって戦いを挑むような、そういうことをせずにその枠組みの中でどのように生きるのか、まあもちろんご存知のようにキリスト教の影響で奴隷制度は後には廃止されていくわけですが、聖書はその中でどう生きるのかを、その心の態度を教えているわけですね。まず一節でこの信仰のない主人、まあ、雇い主に対して経営者に対してどう振る舞うべきかを教えています。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいとパウロは進めているわけですね。このくびきというのは大きな木製の農耕器具で、牛の首にかけられて鋤を引いたり、また荷馬車を引いたりするために使われる器具であったわけです。で、これはまあ奴隷制度そのものを表すものであり、また首輝きは従順に使えることの象徴でもあると思うんですね。で、牛は首輝きを追って主人のために従順に使えました。首輝きといえばイエス様のあの有名な言葉を思い出しますよね。マタイの11章の29節で、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですとおっしゃいました。イエス様は父なる神に従順に仕えられました。罵られても罵り返すことをせず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。それは私たちを罪から救うため、そして神の栄光が表されるためでした。 同じようにキリストを信じた奴隷も主人を尊敬して従うことを聖書は勧めています。それは善良で優しい主人に対してではなく、横暴な主人に対しても従うように第一ペテロの2章の18節には書かれています。パウロはここで何のためにそのように尊敬するように言っているのかというと、神の御名がそしられないため、その教えがそしられないためにと彼は言っています。まあ、肯定的に言えば神の栄光のために今置かれているところで、その雇い主を尊敬して従うようにということですね。イエス様はマタイの5章で、有名な三条の説教の5章の16節で、あなた方は世界の光ですとおっしゃいました。そしてその光をマスの下に置くことはしないし、隠すこともしない。あなた方はあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと言われた。良い行いを見て人々が神様は素晴らしいね、そのように言わしめるようにしなさい。もちろん私たちは良い行いをして救われるわけではありません。しかしキリストを信じたのであれば、信じた者にふさわしく良い行いをするように変えられるわけですよね。それなのに、キリストを信じたのに、心が変えられたはずなのに、もし与えられている仕事を怠けたり主人に反抗したりしたら、神の御名とその教えとがそしられてしまうということですね。ですから主に対してするように、主人に対して尊敬を持って従うように聖書は進めているわけです。コロサイの3章、ここちょっと開きましょうか。少し右側開いていただいて、コロサイの3章393ページ、3章の22節こう書かれています。奴隷たちよ、全てのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。23節一緒に読みます。はい、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。24節、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。あなた方は主キリストに仕えているのです。その主人が、雇い主が信仰者でなくても、私たちは主に仕えるように、その主人に仕えなさい、雇い主に、経営者に仕えなさい、従いなさい、尊敬しなさい。これが聖書が教えていることです。次にパウロは2節で、その主人が、雇い主が、経営者が信者である場合、先ほどは信者でない場合の態度であったわけですが、今度はその人がクリスチャンである場合の、まあ、奴隷の態度、私たちが言うならば従業員の態度について教えていますね。でパウロは、主人が兄弟だからといって軽く見ないようにしなさいと注意しています。奴隷の中には主人が信仰を持ったので自分の立場をわきまえない人たちがどうやらいたようですね。確かに聖書は、キリストを信じた者は皆神の前に平等であることを教えています。階級制はないわけです。皆平等でキリストにあって一つとされました。例えばガラテヤの3章の28節でパウロはこう言っています。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。キリストイエスにあって一つだから。ユダヤ人もギリシャ人もない、奴隷も自由人もない、男子も女子もない、皆キリストにあって一つっていう。 しかしその一方、神の前に平等一つではあっても社会的な立場が変わったわけではないわけですね。信仰を持ったからユダヤ人がギリシャ人になるわけでもないし、ギリシャ人がユダヤ人になるわけでもないわけ。また男子が女子になるわけでもないし、女子が男子になるわけでもない。奴隷が経営者になるわけでもなく、霊的な立場では一つなんですが、社会的な立場が変わったわけではないわけですね。同じクリスチャンになったのだから、私を特別に優遇してなどとは言えないわけです。聖書の学びがあるから出勤時間を遅くしてね、休憩時間を長くして、みんなより早く返してっていうことは、そういうわけは聞かないわけで、むしろ聖書はその人が信仰を持ったのであれば、経営者が信仰を持ったのであれば、今まで以上に、パウロここでますますよくと言ってます。ますますよく主人に使えなければならない。なぜですか？それはクリスチャンである主人は信者である、神を信じた者であり、そして神に愛されている人だからである。だからその主人に損をさせるのではなく、むしろその人の益となるように、祝福となるように、ますます使えなければならないという。あなたがいたので私は祝福されました、そのように言われるのが神の栄光となるわけですね。あなたがいたので困りましたってなると困るわけです。あなたがいたので祝福されました。ヨセフの人生がそうでしたね。私たちは創世記を学び終えたわけで、創世記は50章ある中で37章から最後の50章まで、かなりの紙面、聖書はそのヨセフの生涯を書いているわけです。彼は父に愛された人でした。でも兄たちから妬まれるわけです。で、17歳の時に兄たちの妬みによって穴に突き落とされるわけですよね。で、それからそこから引き上げられたと思ったら、エジプトの奴隷として彼らを助けたのではなく、奴隷として売るために彼を引き上げるわけです。で、引き上げられた後、彼はエジプトに連れられて、そこで奴隷として売られるわけですが、侍従長、今で言えば警察署長のところに奴隷として買われるわけです。しかし主が彼と共におられたので、彼は幸福な人となるわけですね。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のするすべてのことを成功させてくださるのを見るわけです。それでその主人はヨセフに自分の全財産を任せました。しかし主人の妻の誘惑に遭い、それでも彼はそこから逃れるわけですが、逃れた後よかったのではなく、彼は濡れ衣を今度着せられるわけですね。地下牢に放り込まれるわけで、でも牢屋の中においても主が彼と共におられたと聖書は書いてあります。奴隷として売られ、濡れ衣を着せられ、そして地下牢に閉じ込められ、最悪な状況になるわけですけど、それでも主が彼と共におられて、この牢屋の管理人は彼を気に入って、その牢屋の長にさせて鍵を預けるぐらい、それぐらい信頼を受けるわけです。聖書は主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると書いてあります。ある日エジプトの王パロが夢を見ます。で、エジプト中の賢者を集めてそれを解き明かそうとするわけですが、一向に解き明かす者がいなかったわけです。それは神が見せた夢で、その解き明かしをヨセフが神からの知恵を受けて解き明かし、そして王はそれを喜んでヨセフを大臣に任命するわけです。ヨセフは一夜にして奴隷から一国の支配者に引き上げられ、エジプトは 栄えたわけです。私たちはこのストーリーをもう何度も聞いて知っているわけですよね。このようにヨセフは主人に仕えて、ヨセフの家にその家は祝福され、家だけではなくこの国そのものも祝福されて、ヨセフ自身も祝福された。パウロは奴隷の身だからといって戦いを挑むのではなく、その枠組みの中で心の態度を変えるように進めたわけですね。主人を尊敬するように、そして主人が信仰を持っているからといって甘えることなく、ますます使えるように、私たちも他の人の益となるように、祝福となるように、ますます使える人となりたいものですね。3節見ると、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、五節一緒に朗読します、はい、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。今度はパウロはここで偽りの教師たちの特徴について教えています。で、初代教会からもすでに偽りの教えをする者たちがいたわけで、これ現代も変わらないわけです。何も今起こったことではなく、最初からそういうことはあったということです。で、3節見ると、違ったことを教えと言ってますが、何と違ったことを教えるのかというと、先ほどパウロが教えたことですね。すなわち、雇い主を尊敬し、ますます、使えるということを彼は教えたわけですが、それと違う教えをする人たちがいたと。さらにパウロは一章からいろいろなことを教えてきました。一章においては神の言葉を健全に教えることについて、で、二章では公の礼拝での態度について、三章では教会のリーダーシップについて教え、四章においては偽りの教えがどのようなものか、経験のために自分を鍛錬することについて教え、そして五章においては教会においてどのように人々と関わるかについて教えてきたわけです。それと違う教えをする人たちがいたって。このことはもうすでに一章において彼は少し触れてたわけで、ある人たちが違った教えを説いたり、空想話や経術に心を奪われたりすること、そして信仰の破線に合っていること、また4章においては禁欲主義の人たちに注意するようにと警告を与え、そしてここにおいて彼は偽りの教師たちの特徴について2つのことを述べていますね。まず第一に、彼らは主イエスキリストの健全な言葉に反することを教えるという。偽りの教師たちはイエスキリストの健全な言葉に反することを教える。聖書は神の言葉です。その神の言葉を自分たちの都合のいいように解釈し曲げて教える、それが偽りの教えであるということですね。そこにはもはやもう真理はないわけですよね。ただ単に言葉の使い方の間違いや聖書の理解不足ではなくて、意図的に聖書に反するような教えをし続ける、それに付け加え、それをはっきりと主張し続ける人たち、それが偽りの教師たちであるということです。で、次に第二に、彼らは経験にかなう教えに同意しない人たちであるということです。経験というのはキリストの性質に似せられていくことですね。経験な人は神を恐れ、敬い、尊敬し、神の言葉を大切にしてキリストの性質に似せられていくわけで、御霊の働きはそこにあるわけですね。御霊は御言葉とともに働くわけです。キリストの性質はどのような性質だったかというと、大きな特徴はイエス様は愛の方でした。 そして清い方でした。私たちが神の言葉を健全に学べば学ぶほど、それを食べれば食べるほど、食料、食べ物を食べればそれが成長すると同じように、霊的な糧は、霊の食べ物は神の言葉ですから、私たちがその言葉を食べれば食べるほど、キリストの性質に変えられて、愛の性質に変えられ続けるわけですよね。すなわち具体的に私たちは神を愛するようになるわけです。また隣人を愛するように変えられていくわけです。そして神に喜ばれるように、罪の生活を離れて清く生きるように変えられるわけで、これが敬虔な生き方ですね。どのように敬虔になるんですか。それは食べることなの。何を食べるんですか。神の言葉を食べることによって、私たち内側からそのような性質へと変えられていくわけで、神の言葉だけが私たちを敬虔な人、キリストに似たものとして変えていくわけなんです。しかしそれをですね、曲げて、神の言葉を曲げて教えるとどうなるんでしょうか。偽りの教師たちはそれをしてたわけなんです。表面上は敬虔そうに見えても、実はそうではないという、偽りでしかなかったという。なぜそうなるのかと、パウロ4節5節でその理由を3つ述べているわけですね。第一に、その人が偽りの教えをする理由は、4節にその人は高慢になっておりって書かれています。高慢になっている。キリストの健全な教えより、神の言葉より、私の教えの方が勝っていると思うことほど高慢はないわけですよね。またキリストの健全な教えを曲げたり、あるいはその教えに付け加え混ぜ、小銭にする、いろんなものをくっつけて、良い教えだ、良いものだけいっぱい集めよう、キリストの教えもその一つで、私が新しいこの教えを作り出した、そういう人たちがたくさんいるわけで、それで本をたくさん売って新興宗教を作っていく人たちがいるわけなんです。これほど高慢なことはないわけです。高慢な人は自分は全てを知っていると思ってますので、人の話に聞く耳を持たないわけです。パウロはその人は何一つ悟らずと言っています。何一つ理解してない。第二に、その人が偽りの教えをする理由は、論争が大好きだということですね。疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする、病気にかかっている、面白い表現使ってますね。言葉の争いをしたりする、病気にかかる。病気ですから、病気、これは人に感染していく。で、他の人にも疑いを持たせて、そして他の人も言葉の争いに巻き込んでいくっていうこと。そこから何が生じるんですか。妬みが生じるっていうことですね。争いが生じ、そしり、非難、中傷が始まるわけです。悪意の疑いが生じ、交わりを混乱させていくっていうこと。ヤコブの手紙の3章開いてもらえるでしょうか。3章左側です。ページいきますと、449ページ、ヤコブの手紙。このヤコブはイエス様の半兄弟でした。イエス様は御霊によって少女マリアに名門になり、お生まれになったわけですが、その後マリアとヨセフの間には通常の男女の関係によって、少なくとも2人の男の子で妹たちがいたようです。このヤコブもその一人で、イエス様が十字架と復活までは彼信仰なかったわけです。その後信仰を持って初代教会のリーダーの一人になったようです。そのヤコブの書いた手紙の3章の14節にこう書かれています。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。 真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのもの、見せかけのないものです。18節一緒にどうぞ、はい、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。このようにヤコブは書いてます。さて戻ります。第3に、その人が偽りの教えをする理由をパウロは、この福音の働きを、務めを、ミニストリーを金儲けの手段と考えているからである、という経験を利得の手段としている、金儲けの手段としているという。パウロはそのような人たちを知性が腐ってしまって真理を失った人々と言っています。知性が腐ってしまっている、神の言葉を曲げて教えていますので、そこにはもはやもう真理はないわけですね。真実ではないわけです。でその結果は自己満足をするだけで、本当の満足はなく、いつも争いを生じさせるだけであるということ。偽りの教師たちは彼らの性質や生活態度、行動を見ればその身で明らかです。イエス様はマタイの7章の15節、有名な三条の説教の中ですね、17節でこう言われます。偽預言者たちに気をつけなさい、偽教師たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、チークはザミから取れるわけがないでしょう。同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。まさにその通りですよね。良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。イエス様は身によって見分けることができるとおっしゃいました。身を見ればもう明らかなんです。ですから次の質問は、良い身を見分けるのに役立つ質問だと思うんですね。その人は聖書を教えているわけですけど、聖書を神の言葉として健全に教えているんでしょうか、それとも曲げて教えているんでしょうか。その人は相手の利益を考えている人ですか、それとも自分の利益を考えている人ですか。その人は平和を作り出す人でしょうか、それともいつも争いを生じさせる人でしょうか。その辺のいくつかの質問によって判断材料になってくると思います。最後に6節から、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。10節一緒に朗読したいと思います。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。パウロはここで金銭を愛することについて教えてますが、また別の言い方をすれば、何が私たちの心を本当に満足させるのかについて教えているということもできると思うんです。何が あなたの心を本当に満足させるのか、考えてみたことあるでしょうか。何が本当に自分を満足させるのかな。偽りの教師たちは福音の働きを金儲けの手段として自分を満足させていたわけですね。しかしそれは偽りの満足であったわけです。一時的に欲望は満たされたとしても、本当の意味では心が満たされることは決してないわけです。パウロは私たちの心を本当に満足させるのは、ここでお金ではなく、また持ち物でもなく、経験であると教えている。6節見ると、しかし満ち足れる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですと言った。経験こそ私たちの心を満足させる。その理由を7節でこう言ってますね。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。ヨブも同じようなことを言いました。彼は東の国の人々の中で一番の大富豪でした。しかしある時に悪魔が、神様、彼はあなたが彼を祝福しているから、彼はあなたを敬っているんです、彼の財産を打ってみてください、私に打たせてください、そうすればきっと彼はあなたを呪うに違いありません。それで神の許可のもと悪魔の試みに遭うわけで、悪魔の試みによってヨブは全てを奪われた時、何て言うかっていうと、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、このように言ってから罪を犯すことがなかったと、ヨブ記の1章の21節には書かれています。また賢者ソロモン王も同じようなことを言いました。伝道の書の5章の15節にはこう書かれています。人は母の胎から出てきた時のように、また裸で元のところに帰る、母の胎から出てきた時のように、また裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを、自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。生まれた時何か持って出てきた人はいるでしょうか。何一つ持ってこないわけですね。ガラガラのおもちゃを持ってくるわけでもないし、果物を持ってくるわけでもないし、私たちは皆何も持たずに裸で同じように生まれてくるわけです。で、いろんなものを手にしていくわけですけど、去るときはどうなのか。去るときも私たちは何一つ持っていくこともできない。洋服も車も家もお金も全てを置いて去っていくわけで、全ての物質は私たちは一時的なものであることを、ここからはっきりと理解することができるわけです。全ての持ち物は一時的であって、永遠に続くものではないわけです。永遠には続かない。ですから8節パウロはこういうわけですね。衣食があればそれで満足すべきです。衣食があればそれで満足すべきです。多くの人は物を持つことによって幸せになると思っています。しかし本当の幸せ豊かさは、物を持ってるとか持ってないとかには実は関係ないわけですよね。豊かさはどれだけ物を持ってるかっていうことではなく、この持ってるもので、これが多い少ないではなく、多くても少なくても自分の心がそれで満足しているかどうかによると思うんです。もう一度言いますね。豊かさはどれだけのものを持っているかではなく、 持っているもので満足しているかどうかによるわけ。持っているものは少しだったとしても神が与えた分で満足していればその人は豊かな人です。たくさん持っていたとしてももし心に満足がなければいつも足りない不安で不満で不平を言い満足がいつもそこにはないわけです。ヘブルの13章の5節にこう書かれています。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れずあなたを捨てない。私は決してあなたを離れずあなたを捨てない。まさにヨセフの生涯だと思うんですね。彼は妬まれ穴に落とされ奴隷にされるわけですがいつも主を覚えていたわけです。主が彼と共におられたわけで彼の心にはいつも主がおられてどのような状況の中でも主と共に彼は歩んだわけです。結果的に彼は一夜のうちに奴隷から大臣へと引き上げられたわけですね。彼は持ち物に依存しませんでした。状況に左右されませんでした。金銭を愛する生活をしませんでした。どのような状況の中にあっても今持っているもので満足した人、それがヨセフでした。しかしエペソの教会の中にはこの主の言葉から離れて金銭を愛する人たちがいたわけです。聖書はお金そのものを悪とは教えていません。またお金を持つことが悪ということでもありません。私たちお金がないと食べ物は買えませんし着るものも買えませんし住むところも住めないわけです。生活するにはお金が必要なわけで聖書が警告しているのは金銭を愛する心ということですね。伝道の書の5章の10節には金銭を愛する者は金銭に満足しないと書かれています。富を愛する者は収益に満足しない。9節でパウロは金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥りますと言っています。10節の前半では金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと言っています。金銭を愛することがあらゆる悪の根、根っこですからそこから幹が出てそして枝があっていろんな悪事をしでかしてしまう。その根っこは金銭を愛することで人はお金欲しさに嘘をついたりするわけです。お金欲しさに盗みをするわけです。お金欲しさに売春や買春をしまたお金欲しさにひどい場合には殺したりもするわけです。ヤコブの4章の1節には何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですと書かれています。このように金銭を愛することがあらゆる悪の根になります。争いはいつもそこから起こってきますね。こう昔も今も古今東西変わらないわけで、でパウロは後半の方ではある人たちは金を追い求めたため信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通したと言っています。この後の第2のテモテの4章の10節読んでみるとデマスのことだとそのことは書かれてますね。またユダがそうでした。彼は3年半イエス様についていきイエス様の弟子でしたが最後は銀貨30枚で イエス様を売るという愚かなことを選択してしまう。金銭を愛し信仰から離れてしまうと罪の生活をして最悪な結末で終わってしまうわけで、ですから聖書はそうならないように絶えず私たちに警告を与え、私たちの信仰を励ましていく。お金そのものが問題なのではありません。何を第一にしているのかな、何を第一にしているのか、何を第一に愛するかの問題なの。何を第一に愛するのか。それでイエス様はマタイの6章でこう言われましたね。誰も二人の主人に仕えることはできません。最後にそこ開いて終わりましょうか。マタイの福音書の6章お開きください。三条の教えの中で主はこのようにおっしゃいました。誰も二人の主人に仕えることはできません。10ページです。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。神にも仕え、富にも仕えることはできない。どっちかが第一になるということですね。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈りもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのですのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは異邦人が切に求めているものなのです。信仰のない人たちが、誠の神を知らない人たちが切に求めているもの、それは何を飲むか何を着るか、いわゆる衣食住のことを皆心配し、またそれを得るために、それを得れば幸せになると、そのような価値観を持っているわけです。私たちも以前はそうでした。持つことが幸せではなく関係ですね。神との関係がどうなのか。ですからイエス様はこうおっしゃいました。続けて、しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。嬉しいですね。聖書は私たちにそれらが必要でないと教えてないんです。必要なものを神は備えてくださるわけで、欲しいものを聖書は備えるとは書いてないんです。欲しいものを与えるとは書いてない。必要なものを神は備えてくださる。33節一緒に朗読します、はい、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。結論ですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神と神とに使えることはできない。どっちかを大切にするという。金を選ぶのであれば神をないがしろにしていきます。神を無視した生き方をしていきます。しかし神を第一にするのであれば、私たちもはや心配することなくこの神に信頼して歩むことですね。なぜなら神を第一にするならば、神様が私たちに必要な衣食住を 備えてくださる。神は良い方で、私たちの必要のすべてを満たしてくださる方。この方に信頼することが大切であるわけです。お金に信頼するのではなく、神に信頼する。これが私たちキリストを信じた者の生き方です。私たちは今まで通りますますこの主を第一にして、主を求めて主に信頼して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛しておられること、あなたに愛されていることをありがとうございます。どうぞ私たちがいつも御子を与えるほど、一番大切なものを与えるほど愛しておられるあなたがいることをいつも意識して、そのことを認めて生活できますように、周りの環境やいろいろなものに左右されることなく、またいろいろなものによって自分の心を満たそうとすることなく、物やお金によってではなく、環境状況によって心を満たすのではなく、すべてを満たして私たちに本当の満足を与えてくださるあなたご自身を第一に求め、神の国を求めて、私たちはいつも心に満足を持って歩むことができますように。あなたこそ私たちの心を満足させて満たしてくださるお方です。あなたの愛とあなたの恵みでいつも私たちを満たしてください。あなたの御霊でいつも満たしてください。そしてイエス・キリストの姿へと私たちを日々あなたが変えていってくださいますように。私たちの救い主キリストイエスの名によって心を合わせて御前にお祈りします。アメン。